小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は太宰府市にあります絵本の店、アップップの三角愛さんと一緒にわらべ歌で遊びましたね、
もう一度ね、今週わらべ歌で遊んでみたいなと思ってるんですね、わらべ歌ってたくさんありますからね、もう一度お願いします。
スタジオには三角愛さんがいらっしゃっています、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は歌の紹介でしたけれども、今週は手遊びも入るんですね。
手遊びもあります、
じゃあ早速やっていただけますか。
おせんべい焼けたかなというのです、おせんべい焼けたかな、焦げたかなという歌なんですけど
手遊びは
ですね、ちっちゃい子でしたら、お母さんとか大人の人の手の上に子どもの手を2つ並べて置きます、それでこれはおせんべいだと思います、
子どもの手がおせんべい、
で子どもの手を交互につつきながら、
お母さんがですね、
リズムに合わせてつつきます、やってみます、おせんべい焼けたかな、焦げたかな。で子供の手を、当たった方の手を持ちます。あら、よく焼けてると言って、焼けてたら、あまと食べる
まで、子供の手がおせんべいで甘々って、キャッキャッキャって笑いそうですね、これがおせんべい
焼けたかな、
っていう手遊びなんですね、じゃあもう一回歌ってもらっていいですか。
おせんべい焼けたかな、焦げたかな。あ、よく焼けてるね。あまままま。と食べます。
なるほど。
なんかおせんべいも食べたくなりますね。じゃあ他に何か一ついいですか。
この時期、つくしがちらほら出てくるんじゃないかと思うんですけど、つくしのわらべ歌があります。
そうですか。
ズクボンジョというんですけど、ズクボンジョ、ズクボンジョ、ズッキンかぶって出てこらさいという歌です。
どこの言葉なんだかね、東北みたいな感じがするね。
どこ、
よくこれみんな言ってるけどね、ズクボンジョ。
ズクボンジョがつくしのことみたいです。
つくしの芽が早く出てきなさいっていう歌なんですかね。これは手遊びは何かあるんですか。
手遊びはいろいろあるんですけど、一つご紹介したいと思うのが、両手を合わせます、で指が上に向くようにすると、つくしの頭のように見えると思うんですけど、これを歌いながらやって、出てこらさいでニョキッと少し上に上げます。
じゃあそれでもう一回歌っていただいていいですか。
ズクボンジョズクボンジョ、ズッキンかぶって出てこらさいニョキ。つくしが少し伸びました。じゃあもう一回歌ってみます。つくぼんじょうつくぼんじょう、ズッキンかぶって出てこらさいニョキニョキニョキニョキニョキ。つくしが大きく伸びました。
これ 2,3 歳になると自分も一緒にやりそうですね、で他にいろいろ手遊びのやり方があるとおっしゃいましたけど、
ちょっと難しいんですけど、手を合わせてもらいます、
指を絡ませて、
そうですね、指を絡ませ組みます、
お祈りするように胸の前で重ねるんですね、
そして歌い終わった後、出てこらさいの後にニョキッと両方の人差し指を立てます、
はい、
で順々に指を立てていきます。
中指、薬指、小指、
小指親指、はい、
順々に、
はい、
じゃあちょっと一回やってもらっていいですか。
はい、ズクボンジョーズクボンジョー、ズッキンかぶって出てこらさい、ニョキ
ニョキって人差し指、
人差し指、はい、ズクボンジョーズクボンジョー、ズッキンかぶって出てこらさい、ニョキ、
ここで中指も、
なるほど、
ズクボンジョーズクボンジョー、ズッキンかぶって出てこらさい、ニョキニョキニョキ。
あ、ここで薬指も小指も親指も、う
ん、はい、全部バラバラにしてもいいんですけど、時々こういう風にいっぺんにニョキニョキニョキと出てきたと遊んでもいいと思います。
リズムがあっていいですね、うん、
はい、
じゃあ5つのつくしが出てきましたね、
はい、
はい、もう一回じゃあ皆さんも一緒にやっていただきましょうか。う、ね、うん、じゃあ、はい、あやさん歌ってください。
はい。ズクボンジョーズクボンジョー、ズッキンかぶって出てこらさい、ニョキ。ズクボンジョーズクボンジョー、ズッキンかぶって出てこらさい、ニョキ。
中指も。うん、
ズクボンジョーズクボンジョー、ズッキンかぶって出てこらさい、ニョキ
ニョキニョキ。
ああ、そうか、それ面白いね、
はい、
いいですね、うん、つくしも食べたくなりましたね、先生
つくし
あともう一つぐらいご紹介してもらっていいですか。
はい、はい、これはおまじないなんですけど、
おまじない、
よく子供が泣いて泣き止むきっかけがない時ですとか、痛い痛いって言ってる時に、うん、チチンプイプイのプイってやってたと思うんですけど、うんうん、そのようなおまじないのちょっと長いバージョンです、うんうん、
じゃあまず歌ってください、
はい、愛にサラサラ、小金にサラサラ、痛いところはピンポンパチンと向かいの山さ、飛んでけーふっという、
ね、もう一度じゃあ聞いてみましょうか、う
ん、はい、愛にサラサラ、小金にサラサラ、痛いところはピンポンパチンと向かいの山さ、飛んでけーふ。
これはスキンシップは、
例えば指を打って痛いと言ってる場合に、痛いところをさすりながら唱えます。で、飛んでけーでさすった手を見てふっ、向こうのお山に飛ばしてあげます。
飛ばしてあげますね、はい、痛いものを、
はい、
それは触ったところじゃなくて手のひらで吹き飛ばすという、ね、
はい、そうです、
手に置けてね、
はい、
じゃあもう一度歌ってもらっていいですか。
はい、はい、愛にサラサラ、小金にサラサラ、痛いところはピンポンパチンと向こうのお山さ、飛んでけーふ、
飛んでいったぞって。
その飛んでけ風の時に手のひらを返して、
はい、
手の上に乗っけてる状態になるわけね。
はい、
ああ、そうかそうか。最初なんですって。
愛にサラサラ。
愛にサラサラ。
小金にサラサラ。
小金にサラサラ。
痛いところはピンポンパチンと向かいのお山さ、飛んでけ。
いや、こういうのってのは言葉わかんなくなるんだよね。全然構わないんですよ、リズムだけやってれば、
はい、
なるほどね
そうそう
じゃあもう一度楽しみましょうか、
うん、
はい、愛にサラサラ、小金にサラサラ、痛いところはピンポンパチンと向かいのお山さ、飛んでけふ
ってやるわけね、
うん、楽しいですね、
面白い ね、 ね、 いいね、
子供も一緒になって、
う
ん、
そうそうそう、
楽しめますよね、
こう手が触れて遊ぶってとても大事だよね。
そうですね、うん、なかなかこうスキンシップもね、そうそう、心がけてやらないと。
そうですよ、今このゲームにせよテレビにせよね、全然手やなんか触れないでできちゃう遊びだからね。
本当ですね、うん、人によっては綺麗な言葉でいい発声で、うん、と思って CD から聞かせて、そうそう、うん、お母さんが直接っていうのは
つかなくな
ってきてるっていうこともありますよね。
上手下手の問題じゃないからね、こういうのね、 親なりさ身近な大人が直接自分の声で遊んでやったり読んでやったり歌ったりね、それが大事よね。そのがよっぽど大事だよな。
そうですね、
これからも時々この番組でわらべ歌やりましょうね。
そうですね、うん、はい。ここまでは太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんと一緒にお送りしました、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてここからの時間はリスナーの皆さんから番組にいただいたメッセージをご紹介します。まず大分県の女性からですね、うん、大分県にはキッチョムさんというとんち話の有名な物語の主人公がいます、うんうん、日本全国それぞれの土地にその土地ならではのヒーローがいるのでしょうね、というい
ますね、いますね。キッチョムさん特に有名ですけどね。であれもそのキッチョムっていう人にまつわっていろんなことをやったることになったけど、話がこうくっついてくるんですよね。ですからどんどんどん膨らんでいくわけ、いろんな行為がある。でもう一つ有名なのは佐治谷話という島根県の話ですけどね、佐治村っていうのがあって、今はもう町でしょうけども、そこの村の人たちはみんな愚かだったと言われていてね。で佐治谷話というその愚か話だけど、単なる愚かじゃなくて、実はその非常にシャープな批判精神だとか、非常にシャープな機知に富んでるとかね、そういうのが入ってるんですよ。ですから単なるその人ばかりした話じゃないんだけど、とても頑畜のある話でいいのがあるんですよね。それから福島県にもね、南の山のバカ婿話ってのがありましてね、南の山にはの村にはお婿さんがみんなバカだと言って笑い話にするわけ。ところが僕福島で調査したことあるんだけども、南の山ってこの辺ですかねって言って、うんあれはなもっと南だって言うんだよね。で今度もっと南行って、南の山ってこの辺ですかねって言って、いやあれはもっと南だって、だんだん南行っちゃうんだけどさそういう一群の話ってありますね。日本だけじゃないんだけどね、
日本だけじゃな
くてね、ドイツなんかにもありますよ、そういう一群の話ってやつはね。
これはまたね改めて
どうやりましょう、
うん、そうですね、
面白い、はい、たくさんありますから、
はい、こちらは福岡市西区のあじさいさんからなんですが、うん、浦島太郎や桃太郎とか有名な話も私たちが知っているのとは本当は違うのかと、とても興味があります。
そうね、そういうの難しいんだけどね。よく言われるのは、私が知ってる桃太郎とこの話は違うんだけど、どっちが本当ですかって質問を受けることあるのね。だけど大抵の場合はね、どっちも本当なんですよね。要するにオリジナルってないわけだから、口伝えでしたからね。ですからそれも本当だと考えていいでしょうね。ただ近年になってその子供向けの絵本にしたもの、これはだいぶ変わっちゃってますからね。いわゆる伝承のものから見れば変わっちゃった、それはあんまり良くないよね。伝承の話である限りはどれも本当なんですよ、違うだけであってね。
そうですか、
うん、ただ浦島太郎なんかはね、いつかこれもご紹介した方がいいと思うんだけど、おとぎ草子にももうすでに出てますのでね、中世のおとぎ草子だから、そういうものと比べてみるとまたちょっと違うしね、面白いですよ、そのあたり。
これはちょっとね、じっくりと取り上げたいですね。
そういつかご紹介します。
はい、こちらは北九州市門司区の美佐子さんからです、うん、子供がだんだん大きくなって、幼稚園で女の子の友達もたくさんできたようです。まあ、男の子のお子さんなんでしょうね、うん、そこで今までとは少し違う、例えば恋愛がテーマになった昔話を子供に聞かせたいと思っています。
おお、粋なお母さんね、
はい、
うん、それはもうたくさんありますよ、昔話にはね。ただもうちょっと年齢上だよね。長者の娘に恋した若者の話とかね、長者の息子に恋した娘の話とかね。ですから幼稚園っていう年齢にはいかないけど、その恋愛ものっていっぱいあります。で大抵は恋の病に落ちるんだよね、
恋の病に、
病に落ちるんですよ、その長者の娘にね恋した男なんていうのはね、口ですぐ言わないのね、打ち明けられなくて、でそのうちに病になるとか、
ね、興味津々ですね。
そうそう、面白いですよ。
恋愛特集もしましょうか。
そう、特集やりましょうか、
はい、そしてこちらは福岡市の美智子さんからなんですが、小さい頃に読んだ三枚のお札というお話をもう一度聞かせてください、
うん、そう、いいね。僕三枚のお札、最近ね金井田悦子さんという絵描きさんと絵本にしたんですよね。でそれはまあ、ラジオだから絵本は見せられないけど、文章は僕がやったんで、それも含めてご紹介します。三枚の札、とっても多いです日本ではね、とても多い話よね。
またこれもね改めてご紹介しましょうね。
そう、取り上げましょう、
はい、今週は太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんと一緒にわらべ歌、そしてメッセージをご紹介しました。さて小沢先生、来週のテーマを教えてください。
うん、 リスナーの方からのお便りにもあったキッチョン話とかね、それからシャジダニ話とか、そういう面白い人をちょっとこう引っ掛けて笑わせるような話などやってみましょうか。
はい、
面白いと思いますよ。
楽しみにしています。
はい、
小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。